EMFM はエンジニアリングマネジメントをもっと楽しく、もっとわかりやすくをコンセプトにお届けするポッドキャストです。ヒロンです。お相手は
ヒロキです。よろしくお願いします。
佐藤です。よろしくお願いいたします。
EMFM では毎回ちょっとためになる情報を紹介していきたいということで、一つのテーマを掘り下げて学んでいこうと思っています。今回は、佐藤さんがプレゼンターです。で、今回のテーマは佐藤さん何ですか？
101って難しくないですか？っていうテーマで持ってきました。
おー、101。
僕が抱える課題みたいなところとか、過去にやっぱ苦労したなっていうところ、お二人とお話ししてみたいなと思って、いたりするんですけども、聞いていただいてる方で、101してますよっていう方って多分結構な割合でしてるんじゃないかなっていうぐらい当たり前に普及してきてるかなと思っていて、そのあたりちょっと掘り下げながら今日お話できたなって思います。で、僕自身もやっぱり毎週何件も101ってやってたりするんですけども、ベストだな、最高の101できたなって思える日ってそんなに多くはなくって、めちゃくちゃこう日々なんかうまく伝わってるんだろうかどうだろうかとか、うまく僕は汲み取れたんだろうかみたいなあたりがめちゃくちゃこう難しかったりとかしていて、難しさをすごい感じてるんですけども、なんか井上さんとしてはどうですか？最近101とかってやってたりとかしますか？なんかどんなこと話してるとかありますか？
そうですね、まあ、101は結構やってはいるんですけれど、まあ、人によっても変わるんですけれど、まあ、業務連絡的なことを話す場合もあれば、ただ、まあ、僕こういうふうに考えてるんですけどどう思いますみたいなことを聞いたりとか、まあ、逆になんかなんだ、なんか困ってることありますかみたいなことを聞いたりとか、その他の人と一緒になって話しても別にいいような話題については別にその101である必要はないかなと思っていて、なんかそのなんか1対1じゃないとなんか聞けないようなこととか、そのなんか深くこう話せないようなことだけを話すようにしようっていうのは一応意識していますね。
なるほどですね。まあ、確かになんかこれみんなの前だとちょっと聞きにくいよねとか話しにくいよねっていうところを話すみたいな感じなんですね。
そうですね、はい。
めちゃくちゃ大事ですよね。なんかそのあたりとか含めて、101ってそもそも何するんだっけみたいなあたりとかもちょい歴史から紐解いてみようみたいなところも最初にちょっと考えたりとかしていて、最近こう Bing のチャットの方もオープンしたんで、それでちょっと101って何ですかみたいなあたりとか聞いてったら、いろいろ出てきたんですけども、そもそもの歴史として101、ウィング曰くアメリカシリコンバレーが発祥みたいなところで、シリコンバレーだとすごい優秀な人材がめちゃくちゃこう集まるみたいなところから、引き抜き人材の争奪戦みたいなところが激しくって、こう人材をこう他社に流出させないみたいなところできちんと育成していこうねっていうのが もともとあって、そこからこう始められたみたいなのがあったりしたんですよね。でもう一つ、その広まったきっかけみたいなところも、インテルの元 CEO のアンドルー・グローブの著書でハイアウトプットマネジメントっていう本が1983年くらいの時点でこうマネジメント手法として紹介されているみたいなところがあって、そこがきっかけなんじゃないかみたいな形で言われてるみたいなんですよね。でよくこう日本でも広まったのをヤフーさんだよねっていう話がこう知られてるかなと思うんですけども、あれいつ頃なんだろうとかっていうのも調べてみたら、ちょうど2012年なんで10年ちょっと前くらいにこう導入したっていうところからがあって、まあ、一説によると6、7割ぐらいの会社さんがこう101を導入しているっていうふうに今言われてるみたいというところらしいですね。で、まあ、何するものなんですか101はっていうところをこう聞いてみたんですけど、Bing のチャット曰く、上司と部下が1対1で対話することがメインっていうところで、ビジネスにおける101ミーティングは上司と部下がっていう文脈が結構つくみたいなところが多いですね。で、上司は部下が抱えている悩みとか将来的なビジョンを理解し、問題解決や気づきによる部下の成長をサポートすることですよみたいなので、まあ聞いていただいている方もお二方もそうかなと思うんですけど、まあそうだよねっていうところの感覚はあるかなとは思うんですけども、101していく上でプラスでやっぱり気になるところとしては、 先ほどこうユノンさんに聞いたようなところにもなってくるんですけども、ワンオンワンってどういうところを大事にしていますかみたいなところもちょっと気になって、ひろきさんに振ってみたいなと思うんですけど、いかがですか。
そうですね、いや、うん、なんかワンオンワンって1対1で話すだけだからそんな難しいかなみたいなところまずそのあって、いやただあの佐々さんの言ってることすごい分かって、うん、難しいものを求めてるような感じがするなっていうのはすごい思うし、その難しいものなんだっていう固定観念を持ってなんか初めてワンオンワン臨もうとするとなんかすごいガチガチになって、なんかキャリアどう考えてるのみたいな話になったりとか、なんかすごい不自然なコミュニケーションになっちゃう部分があるなと思ってて、なんかそういう意味でなんかこれがワンオンワンのやり方だみたいなところのハウの部分が固くなりすぎてるんでしょうね、
うん、
なんか関係を築くみたいなところから始めた方がいいんだけど、あと傾聴の言葉もあんまりなんか傾聴するも先走って行き過ぎるとなんかずっと聞くわけだから、うんうんって言ってればいい感じになるじゃないちょっと難しく捉えちゃう部分があるなと思って、喋っていいんですよ基本的に。ワンオンワンって自分のことを知ってもらうことの方を先にやった方がいいとか、そういうのは基本的にはあると思うんで、なんかあんまり緊張せずに取り組んでいけばいいのになとは思ってるって感じですね。
そうですよ。なんか僕自身もめちゃくちゃこうやっぱり最初ワンオンワンしっかりやって、なんかメンバーこう育成しなきゃみたいなのとか話してもらわなきゃみたいなのとかずっと考えたりとかしていて、そこでこうワンオンワンどうしたらいいんだろうとか、なんか今これってできてんのかなみたいな、なんか自分でそのチェックリストが達成できてるかというかみたいなところにフォーカスしちゃって、本質で言うとやっぱりそのお互いの成長になるというか、部下の成長のサポートみたいなところだったりとか、先ほどユノンさんがあったような、話しにくいところを話せるようになっていくみたいなのもあるかなとは思っていて、でそこで難しく考えすぎていたなっていうところもあって、今回このテーマだったりするんですけど、なんか特にちょっと今まで振り返ってみると何をこう難しくさせていたのかとかっていうと、そもそもなんかコンピューターサイエンス学んでいく上で別にワンオンワンの話とかって中で大学で習ったりとかするわけじゃないし、皆さん多分社会人になってからとか、まあ早くてインターンとか、まあそういうタイミングでこうワンオンワンっていうのがあってっていうので、なるほどみたいな、1対1でやるんだみたいなぐらいの感覚から入っていく人が多いんじゃないかなとは思うんですけども、その中でも難しさって結構感じられたハードルがいくつかあるんですけども、大きく3つあって、なんか準備の段階でどうしていいんだろうみたいな話だとか、まあ、その中でもこう何をどう話さなきゃいけないんだろうみたいな話とか、話し方っていう2つ目においては先ほどあったようなどう傾聴するんだろうみたいな部分、そしてこう最近どうですかみたいなところって聞いちゃいけないのかな、なんかオープンクエスチョンじゃなくてなんかクローズドなクエスチョンにしなきゃいけないのかなとか、あとはこうどうやって褒めていくみたいな部分とか分かんないみたいなのがあったりとかしていて、割とそういったところもあるし、関係性みたいなところもあるのかなと思っていて、なんか退職しちゃう人がいて、その人ってよくよく後で聞いてみるとなんか全然そんなこと話してもらえなかったんだなみたいな、悩みを話さないまま他の会社で行って後から聞いたので、それ言ってもらえればすぐに解決したのにみたいなものとかもあったりとかするのかなと思ってて、いろいろこう難しい要素が出てきたりもするのかなとは思うんですけど、だいたいこの準備がうまくできてないとか、話し方の話とか関係性の話みたいなところでこう難しさがあったりするかなと思ったりしました。でざっとこう考えただけでも難しくしてしまっている要素がいっぱいあったりとかするんですけども、なんか今回その僕が思うところ提案としては、そういったテクニックみたいな部分のところは置いておきながら、もうちょっと信頼のところを高めていくっていうことをやった方がいいのかなと思っていて、特にその信頼が足りてない 状態の組織においてだとか、もしくはこう新しい組織に入りますというようなタイミングとか、もしくは組織が変わるみたいなタイミングにおいて、こうもう 100% 雑談に振って、お互いのプロファイリングというか、あ、お互いにそういう人なんだねっていうのを知ることをするような雑談のワンオンワンにしてみるのどうかなっていうのが今回持ってきた提案だったりします。まあ、なんか簡単に言うと関係性構築だけに振りましょうかねみたいな話ではあるんですけども、仲のいい友達とか家族とかっていうところをちょっと思い返してみると、互いなんかうっせーよとかっていう風なちょっとしたこう言葉をストレートに言ったとしても、あ、なんか恋で言ってないなあれはみたいなので、こう冗談言っても許せるような関係になったりとかすると思うんですけど、まあ、お互いその何て言うでしょう、心理的安全性というか、話しても言っても大丈夫みたいな状況が作れてたりとかするからこそ、何でも言い合えるっていう状態なのかなとは思うんですけども、同じようにその組織、お仕事においてもそういったところはできるんじゃないかなと思っていて、まあ、なので信頼性がこうない状況だったらこう仕事の話をしないとか雑談メインにしてみるみたいなところで、その上で徐々にこう仕事の話を信頼性構築できたら増やしていったりとか、目標設定とかの話題にシフトしていくといいのかなと思ったりとかしていて、例えばそのやれることみたいなところで、最近うちの組織とかでも、ファインディの組織でもやってたりとかするんですけど、自己紹介とか自分の取説みたいなところを作るところから実はトライしてみたんですよね。で、取説なんだみたいなところとかで言うと、自分の弱み、こういうところが弱くってみたいなところをわざと出したりとか、あとは、こういうところが趣味で、こういうのに土日行ってますみたいな話とかをしたり、するようなその自己開示の話だとか、もしくはこう自慢しないみたいなところ、逆に、あんまりこう相手をこう圧倒させたいわけじゃなくって、あ、そういうことやってた人なんだぐらいでいいかなと思うんですけど、自分ってこういうふうに扱ってくださいねっていうところが分かると、あ、なんだ、めちゃくちゃすごい人って思いきや、彼も彼女ももしくは一人の人間なんだなっていうところが分かるんじゃないかなと思っていて、それをこう自分もやるし、相手のその人にもちょっとしたこう取説みたいなところを5分くらいで作ってもらって、それをこうお互いに共通ポイントを発見しに行くみたいなところをやってもいいのかなと思ってたりとかしてます。なので、うちのその状況でもあるんですけど、ひたすらこう新しく入った人はワンオンワンで雑談をする日が、あと1ヶ月目2ヶ月目ぐらいすごい多いみたいなところもあったりとかするんですけど、なんか上下の関係みたいなところよりは、役割を持っている人だよねっていうところの相場に変えていきたいなと思っていて、そういう意味で相手からこう言いにくいを減らすし、自分からも言いにくいっていうところも関係性作れてないと、あ、この一言言っちゃっていいのかなみたいなところがあったりとかすると思うので、そういった意味で自分をさらけ出して相手を知るみたいなところにフォーカスするとかっていうのがいいかなと思ってたりしているんですけども、なんかそういった意味で関係性構築のためになんかやってることとかあれば聞きたいなと思うんですけど、ユノンさんとかいかがですか？どんなことこう関係性構築のためにやってるとかありますか？
ありがとうございます。そうですね、ちょうど今の会社ですと、新しく入社した人は全員 SNA に自分の自己紹介を書くっていうのがその最初のオペレーションの中に入っていて、で、それをもとに結構自己紹介をお互いするみたいなのが結構いいやり方だなってのは思っているところですね。ちょうど僕もその会社入って、そのいろんな人とこうコミュニケーション取っていく中で、その自己紹介の餌があったので、なんかこういう人ですとかって言いやすいし、あとなんか自分の家族のこととかその趣味のこととかもそこで織り交ぜながら話せるので、すごくそれはやりやすいなみたいなのを思ったところですね。はい、
なるほど、ありがとうございます。確かにスライドみたいなところを作ってっていうところと、
そうですね、はい、
ひろきさんは何かありますか？関係性構築、新しい組織にこう関わるっていう風になった場合とか。
なんでなんか僕いろんな人とワンワンするっていう機会がある、で初めましてみたいなこともあれば、なんかもうちょっとその唐突に初めましての人と何とかしなきゃいけないことって結構あるから、こういうのには比較的、なんで短い時間雑談も含めてアイスブレイクしていくみたいなのを大事には してるし、やっぱりワンオンワンってなると1対1の関係で、まあ、当然自分の弱さもそうだけどを自己開示していくとか、そういうのは意外と長く必要、あの長さっていうよりもね、ちゃんとそこから始めないといけないっていうだけだと思うんですよね。なんかあのステップの話だと思ってて、雑談全然してもいいっちゃいいんですよ。で、僕の場合なんかお手伝いする会社さんからその時間もらってやってるから、だからなんか本当に雑談だけしてていいかって言われるとちょっと悩ましいところがあってなんか持って帰ってもらいたいなと思うんだけど、その持って帰ってもらおうと思うまでのなんかこの人の話聞いてみようとか、ワンオンワンうまくいったなみたいなのってなんかちょっと塞ぎ込んできた人が元気になって楽しそうにして帰ってったら、それワンオンワンうまくいったななんですよ。
うん、
で僕比較的そういう悩んでる人みたいな人とか困ってる人とか話したら、なんかすっきりしたってなって気持ちよくなって帰ってもらうっていうのは結構その心がけてて、それを1時間以内にどうやるかとか、会ってからまあ 1,2 週間でどうやるかとか、だからそういう時間をどうやったら効率化できるかなーっていうのは結構考えてて、なんでまずはその信頼関係もの構築で、そのためにお互いを知ることっていうのは大事で、なんかその人がなんかこう頭に引っかかってるものを取ってあげようとしてるって感じなんですよね。
うん、
少しでもこう もやを取ってあげるみたいな、そういう関わり方を結構するようには心がけてるんで、なんか気持ちよかったですって帰ってもらえるワンオンワンがなんか比較的最高で、
うんうん、
なんかそれは勝率7割8割ぐらいは気持ちよかったですって言って帰ってもらうみたいな、なんかそういう感じで暮らしてます
なるほど。いや、そこもなんかその勝率7割8割とかぐらいまで行くまでの過程で大変だったなとかっていうのってあったりするんですか？
もう全然よって なんか本当にあの脳にこう思考を進める上での引っかかりがないと か課題はこれだですって言い出さないうちからやろうとするとなんかいろいろ誇示しちゃうとか、あのなんであくまで演算能力を貸してる感じなんですよ。なんかこう傾聴するっていうのもその人の問題解決をするために僕の脳を貸してるんだ、脳っていうそのハードウェアというか思考パターンを貸しててるんだって、僕の考えを言うんじゃない、
うんうん、
僕はなんか Google コラボとか起動するときに GPU オプションとかつけるじゃないですか
、はい、
GPU がついて速くなったりするわけじゃないですか、うん、あれに近い感じで何かするときに僕っていうオプションを使うとなんか脳みその一部が拡張されて、なんか考えようかなと思ったときに思考したときにコール&レスポンスをするとなんか思考のレベルが上がって、でそれはその僕がの演算能力がどうのこうのっていうよりもむしろ他人がその思考を促してくれることによって、その人の思考がなんか引っかかってる部分っていうのに出くわして、なんかデバッグするみたいな小石みたいなのが残ってるから、この小石ってなんだろうっていう話を取り上げていって、この小石そのものの正体に当人が気づいた時になんか水がダッと流れるみたいな、なんかそういうなんかこうイメージをしながら会話をしてることが多いです。そうするとなんか気持ちよくなるなみたいなことがあるし、うん、逆にまだそのこの堂々巡りになる思考の話をする前の段階だったら別に雑談をしてってもいいし、うん、でそれって問題について話そうの前だからあれなんだけど、何かについて話そうってなった時にああすっきりしたってなって帰ってもらって、でその時にこの考え方っていうものの一部を相手の脳みそに置いて帰る。そうすると2回目その問題に出くわした時になんかこうあ広 きとこの間話した気がするみたいなものが、その時なんて言ってたっけなっていう時に、その考え方のフレーズが残ってきて、でそれであって思って問題解決できるようになると、なんか二次的にも効果があって、そうするとなんか納得感がより自分の中で高まっていいなみたいな、 そんな感じのイメージを持ちながら会話してるって
感じ。なるほど。じゃあもう相手からすると、ああひろきさんにこういう問いされたなっていうところで、こう脳内にちっちゃいこうひろきさんがいるみたいな状態になって、
ひどい嫌がらせだよねそれは僕だけじゃなくてもいいんだけど、なんか他人と会話して何かすっきりさせるとか脳拡張するっていうのは、その思考が、これプロジェクトマネジメントそうなんだけど、そのやっぱり前提条件となってしまってぐるぐるしてしまってるのを取り除いて、思考っていう水の流れを良くしてあげるっていうイメージを持った方が、そのワンワンの問題解決ってスムーズにいくなと思っていて、でもう一つその信頼みたいなところで言うと、今僕はこういう立場だけど、僕にインプットして僕がやった方がいいことってあると、できることある、こういうこともできるけどっていうのは、まあ、一つあって、これな何かっていうと、信頼関係って言った時に、まあ自己開示、傾聴、そしてその人へ意識を向けること、すごく大事なんですけど、本当の信頼関係って動いてくれて効果があったことじゃないですか、
うん、
でなんか良くないのは、なんかもどなんか悩んでることないって聞くんだけど、問題解決されなくて、話してそうだよねって言ったのに、この人動いてくれたらなんとかなるかもしれないのに動いてくれなかったってなったら、話聞かれててもなんか意味あんのかなこの時間って思い始めちゃうと、信頼関係って損ねるじゃないですか、
うんうん、
なのでその時に、その期待してアクションしてほしいことあるっていうことについてはちゃんとすり合わせないと、期待値今度ずれると、その言ったのに何もしてくれなかったみたいな感じにもなるから、なんかそういった信頼関係のステップの先にちゃんと役に立てる、あなたのために動けるんだよってことを明示して、その部分に関して動いてくれたがないと、その先のステップに行きづらくなっちゃうから、なんで個人的にはあんまり解けない問題のこと聞きすぎない方がいいよっていうのはあると思う、
うん、
なんかキャリアの話とかも、なんか 給料を、あの俺がお前の上司だから100万あげるわみたいなことって、まあ、すぐできるわけじゃないじゃないですか。でもなんか給料の不満の話ばっかり聞いてね、そうだねそうだね、確かに、ね、いくら欲しいのとかって話ばっかりしてたら、給料上げる権限ないと、なんかこの人給料の話ばっかり聞いてきて、だから俺も欲しいっすって言ったけど全然上げてこないじゃんってなったら、なんかがっかりしちゃうと思うんだよね、
うん、
だからその自分ができる部分についての会話をして、何かサポートすることとか手伝えることっていうところに持っていったりする方が自然なのかな。で逆にそこの期待調整うまくいってないと、なんかすごいワンワンされてるんだけどどんどんやめていくんだよねみたいな、仲良くなってよかったっす、うん、あの僕は別のとこ行きますみたいな感じそんな感じですかね。
ありがとうございます、まあ、信頼関係も大事だけど、その自分にできることなんだろうっていうところをこう探っていくような会話の仕方みたいな、そうなんですね。なんかユノンさんはどうですか？なんか失敗した。
そうですね。なんかあのお二人方の針治療って受けたことあります？
あります。
あります。なんか針治療って痛いところ付近も打つけど、全然痛くないところ打ったりとかしません？なんか、
うんうん、
あの腰痛いって言ってるけど、なんかあこれはねこの辺打つんですよみたいな感じ、なんかお尻のところ打たれたりとか背中の上の方打たれたりとかして、多分その人もなんか何かこう辛いことがあるとか、こう改善したいことがあるみたいなこと分かってるけど、それはこのなんだろうな、システムとして捉えられてないとか、そのなんか全然違うところにもしかしたら要因があって、 そこをしたらなんかもしかしたらうまくいくのかもなみたいなことをこっちが見えてるケースっていうのがたまにあるんですよね。でそういう時になんかあこういうことをやってみたらいいんじゃないですかとか この辺なんかもんなんかやってみましょうかみたいな提案するとか、そういう物事全体をシステムで捉えて、そこでなんか一番こうレバレッジ効くようなレバレッジポイントとか言ったりしますけども、そのそこをこう解消していく方に動いていくっていうのはよくそのワンオンワンでなんか意識していくいうことですね。
まあ、本質的なところによりフォーカスしていくみたいな感じなんです
ね。そうですね、まあ、特にやっぱその人はやっぱ気づいてないこととかあるんですよね。じゃあなんかそのさっきのこう給料が上がらないみたいになった時に、じゃあその給料上がらないのってその、まあ、会社のこう方針が良くないかとかももしかしたらあるかもしれないけど、その他なんかまあその人のパフォーマンスもあるかもしれないし、なんかその評価制度の話もあるかもしれないし、なんか多分いろんなところがなんかその課題になってるケースがあって、それがなんか必ずしもその人自身に問題があるわけでもないし、そこの上司に当たる人が悪いわけでもないし、別のところがまた悪い可能性もあったりとかして、でそういう時にあじゃあそれ奥の方でちょっと話調整つけとくわみたいなとか、そういう感じでその人がやれることはその人にこういうのやってみたらっていうし、まあ、こっちでできることはこっちの方がなんかやりやすいようなことはこっちでじゃあやっときますねみたいな感じで言ったりとかして、まあ、さっきのひろきさんの話と、まあ、最終的に近しいようなことに行き着いてますけども、なんかそんな感じで、まあ、その人にできることとそのこっちでできることっていうのを最後分けて、じゃあそのこれやってみましょうかみたいな感じで、なんかそういうのを何回も何回も繰り返していくと、なんか気がついたらあなんか肩こり治ったわとか腰痛治ったみたいな、なんかそんな感じになってるといいなみたいなふうに思ってますね。
なるほど。
いや、なんかステップはあると思ってるんですよね。なんでそのなんかこの問題解決とかキャリア、その人の成長とかっていうのが、まあ、最初の目的として語られて、それは確かに達成可能な何かなんだと思うんだけど、まずは仲良くなってくれよっていう、その上司と部下っていうそのフィールドでいつの間にかなんかいざこざになったりされるのが一番困るから、まずはちょっと時間離してなんか仲良くなるぐらいのことはしといてくれよっていうのが多分レベル1で、でそのレベル2としてなんかその人仲良くなった後に仕事仲間としても信頼できて、だからいろいろ悩みとか今困ってることとかっていう、まあ卑近なことでも何でもいいから相談されたりとか話するようになって、それに答えてくれたから、あこの人ちゃんとしてくれるなってなったらとか、尊敬してるなとか、この人が介入してくれたら嬉しいなってなったら、その人にキャリアの話とかその後の人生の話とか相談してみたいなって思うし、本当に悩んでることを相談するっていう次のステップに行くっていう、まあ、もうすごく至極単純にそれだけのことだと思うんですよね。でそれをなんか最初に成長がどうのみたいな話をなんか物の本でかじって読むと、はい、よし君を成長させるぞ、君をどう何とかするぞって言って、ワンオンワンだって言って、尊敬もしなきゃ何もしてくれないし、信頼関係もなければ仕事人としてもどうとも思ってないよみたいなやつと1時間毎週喋んなきゃいけないって苦行じゃないですか。なんかその苦行状態になっちゃってるっていう状態になると、ワンオンワンって最悪だなと思ってて、まず大事なのはその人たち部下の人たちに聞いて、ワンオンワンの時間楽しいですか、これがまずレベル1としてはやっぱ大事で、でそういうそのステップを抜きにしてなんか本で読んだ、分かったやるぞとか言ってやっちゃうと意味不明なことになっちゃうから、ちゃんと何事にも 手順というかステップがあって、恋愛とかでもそうだと思うんですよ。なんか最高のプロポーズの場面をセットアップして、それ最初に会ったタイミングでやったらおかしいじゃないですか。バラを持って君のことを写真しますみたいな感じのことをパカッてやって、結婚指輪出しましたみたいなことを最初に会ってやるのっておかしいわけじゃないですか。なんだけど本には最初のページの方に比較的そのこんなにワンワンって効果あるんだよの中に結婚しましたの話が入ってるわけ。
入ってますね。
なんかそのすごく勘違いさせるんだけど、ると思って、それ魔法じゃん。 なんか初めて会った人バリバリ成長させて、いきなり会った瞬間に結婚申し込んで、それでうまくいきましたみたいなことってもう魔法であって、そんな魔法が存在するわけじゃなくて、単純順序ってものがあるでしょっていうことなのかなっていう、
うん、そうですね。なんか僕が抱えてた課題みたいな、この101難しくないですかっていうところのテーマの背景も、僕自身があれなんか関係構築したと思ったけどそもそもできてなかったのではみたいな瞬間とかがこれだったりとかしていて、ノウハウとかいっぱい、もちろんそのテクニックとかあったりはするんだけれども、そもそもこう聞ける状態作った上で、お互いにこう気持ちいい状態を作り続けられた方が全員お得なんじゃないのっていうところが今回の問題提起というか大事なところかなと思ってて、ひろきさんおっしゃったように、なんかこういうのやろうっていうふうにする前にまずお互いを知ることがファーストステップだよねっていう、まさにレベル1だよねっていうところかなっていうのがあったんで、今日聞いていただいてる方とかもまさになんかできてるかなみたいな、先ほどのこうワンオン楽しいですかっていう質問に帰着するかなと思うんですけど、それを聞いてみて、なんか楽しくないとしたらどういうところなんだろうみたいなとか、どうしたら楽しくなるかみたいなところにフォーカス最初してもいいのかなっていうところですかね。
思います、は
い、なのでぜひ新しいタイミングにおいては関係性構築してみてくださいというところです。
というわけで今回はワンワンの難しさについて話をしていただきましたけども、関係性も大事だし、まあ、そもそもね、もう最後にひろきさんのおっしゃってたように、なんかじゃあの手順を踏んでね、まあ、本質的にこうやらなきゃいけないことをちゃんとやるっていうこととか、その上でちょっとそのプライベートなこうキャリアの話とか、まあ、そういうところも含めてなんか話をするっていうのが大事だって、まあ、手順が大事みたいな結論ですかね。
はい、
はい、というわけでじゃあ今日はありがとうございました。
ありがとうございました。